文化放送大竹誠ゴールデンラジオ、大竹誠さん、今週いっぱいは遅い夏休み、今日は阿佐ヶ谷姉妹の二人をメインパーソナリティにお届けしております、はい、ゴールデンラジオのメインコーナー大竹メインディッシュ、リスナーの皆さんからいただいたメールファックスをご紹介しつつ、はい、阿佐ヶ谷姉妹が選んだ泣いていいのよソングもお届けしてまいります。はい、今日メールファックスご紹介させていただいた方には、もれなく風呂場のまこちゃん、お風呂のまこちゃんを差し上げておりますので、どんどんメールファックスお寄せになってください。
はい、はい、はい、
千葉県市川市にお住まいの44歳の男性の方、はい、旅人旅人さん、
はい、
先ほど文化放送の四ツ谷時代のお話がありましたが、私が今から20年以上前、学生の頃に文化放送でアルバイトをしていました。といってもアルバイトをしていた同級生が夏休みに実家に帰っている間の代打としてだったので、とても短い期間ではあったのですが、担当していたのは梶原茂の本気でどんどんでした。四ツ谷のスタジオはもともと修道院だった名残がところどころにあったりして、はい、そのどこか厳かな雰囲気と賑やかなスタジオの二面性というかギャップがとても素敵な場所だなと感じていました。その頃ちょうど某百貨店で公開番組の収録があり、当時の太田さんにもお会いしましたよ。その頃の太田さんは当然ですが今より若くてキラキラしていて、若手のホープというオーラがものすごかったです。もうすっかりよどんできて
しまいましたね。キラキラしてて、今もねキラキラしてて眩しいんですよ。
ギラギラしてる。
あ、バイトさね、アルバイトさん
ね、そうそう、あの建物がね、はい、本当に
修道院だったんですか。
元教会だったんですよね。だからステンドグラスとかがあるところもありましたし、とっても雰囲気があって、はい、あの阿佐ヶ谷姉妹は四ツ谷時代の文化放送は行
った、まだお邪魔したことなかったんですよね。
す
結局だからもう本当にあの写真だったりで拝見したたぐらいでね。
ですか、はい、はい、懐かしい思い出ありがとうございました、
う
ん、
ありがとうございます。
旅人旅人さんにもお風呂のまこちゃん、風呂場のまこちゃん差し上げます。はい、今日は阿佐ヶ谷姉妹の泣いていいのよということですが、はい、埼玉県埼玉市にお住まいの39歳の男性の方、はい、トップさん、
はい、はい、
私にとって泣いてもいいのよはアニメのキャンディーキャンディーのテーマソングです。1980年生まれの私はギリ世代ではないのでストーリーも知らないのですが、はい、うん、懐かしのアニメソングなので笑って笑って笑ってキャンディーのくだりを聞くと、うん、目の中から熱いものが溢れてきます。小学生の頃から今に至るまで変わりません。泣いてもいいのよのテーマですが、さすがに40歳手前のおっさんがキャンディーキャンディー聞いて涙する姿は白い目で見られそうなので、稀にメロディーが聞こえてきても聞こえないように気をそらし続けています。大竹さんぐらいの年齢になったら泣いてもいいのよにしてもいいですかね。
いや
泣いていいんじゃない
ですか。泣いてもいいのよ、本当に。
そうそう、あの曲なんかあの歌手だ、歌ってる方の声もちょっとこうね、うちょっと切ない感じの声で、
あの方なんて方だったかしら ね、
あの見てました。
一番最初のなんかね、ちょっとピアノだかチェンバロだかみたいな、チャツチャツチャツチャツチャラララララララチャッチャッチャッチャッチャラララララララランチャンチャンテテンテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテ
テテテテテテ
泣きましょう、泣きましょう、
泣きましょう。
泣くとね、心のデトックスになるって言いますもんね。
そうですよ、もうどんな曲でもやっぱり ね、心揺さぶる。あ、でもご存知ないのに、その曲がグッとくるっていうのすごいですね。
なんかあのドラマとか主題歌とかそういうので泣いた思い出とかってありますか。
私はもう、うん、あのサウンドミュージックが本当に子供の頃から好きなので、もうあの、まあ、どの曲も好きですし、うん、であの私のお気に入りって、あの、マイファイバリットシングっていうね、あの、よく CM にも流れてる曲ですけど、あれがこうちょっとね、あの、一回マリア先生と子供たちが離れて再会するときにまたね、うん、めちゃめちゃいいんですよ。
いいですね。
あれがもう、あれまた、だから、ちょっとそっちのスイッチが入るともう泣いちゃいますね。みよさんなんか泣ける曲ある？
泣ける曲ね。うん、何かしらね。
うん、
何かしら
ないな、これはないのかしら。堀江
光子さんですね。
堀江光子さん、そうです、そうです、そう、堀江光子さんの声が本当にね、なんともね、いいのよね。
いいわね。
これベタ、私の世代ではベタですけど、はい、ジャイアントロボの最終回で泣く人結構多くて、
はい、
あのジャイアントロボって、あの大作少年の、はい、その時計型の司令機で、うんうん、ジャイアントロボ何々しろ何々しろって命令だけで動く悪いやつをやっつける、はい、そのヒーローですけども、うんうん、最終回の時にあの敵の親玉と戦いになって、はい、で大作少年がやめろっていうのに、はい、自分の意思で敵の親玉抱いて 宇宙の果てに飛んでって隕石にぶつかって共に死んでくっていう、あれ結構泣けるんですよね。
いやもうね、切ないわ ね、
切ないね。
結構切ないアニメもね、
ちょっとでもその子供心にまた自己犠牲みたいなところがね、やっぱりちょっと入っちゃってるのが、まあご時世的にもありますけど、
初めて自分の意思をロボットなんで持って自己犠牲でっていう ね、
またそのね、やっぱりね、すごいわね。
あ、でもあのあれありました、
あった、
おしんのね、最初の曲ね、
あ
チャララーンみたいな、チャララララララ、はーと思ってあれ聞くと、
チャララー
ね、はなんかズキュンと、なんか
縦笛でやってた、私
すごいいい曲だ
った、縦笛で難しいのよあれ、でも
そう、なんか ね、
ね、
あれあれはなんか今もハッと聞くと、なんかハッと思いますね、
うん、泣け、涙がこう催寄されてくるって感じですかね、
素晴らしいわね、
はい、今日は阿佐ヶ谷姉妹が選んだ泣いて飯野ソングもお届けしてるんですけれども、はい、今度は阿佐ヶ谷姉妹お姉さんのえりこさんが選んでくれた曲ということですけど、何にしましょうか。
はい、はい、ではこちらの曲です。スターダストレビューで木蓮の涙。
スターダストレビュー木蓮の涙お届けしておりますが、まあ、もう曲聴きながらお姉さん泣きそうな
泣きそうな感じになって、何か思い出してるみたいない
やなんかこの曲を聴くとこうちょっとやっぱりジーンと来てしまって、木蓮っていうお花自体は、うん、あの春のお花なんですよね、うん、だから、まあ、ちょっと秋、あの秋とは時期は違うんですけど、うん、なんかこの、まあ、秋口ちょっと秋風なんかが吹いてる時にこの曲のちょっとなんか、うん、なんかこうちょっとメランコリックな雰囲気の曲だったり、うん、なんかやっぱりどっかこうそのストーリー性がすごくある詩なので、これを聞くとつい自分の、あのエピソードとしては実際ねこんな形でこうあの人と、うん、あの悲しいお別れをするみたいなことはなかったですけど、うん、なんか感情移入してしまって泣いてしまうっていうのがあってね、
鼻が赤くなってるじゃない
情緒がいい曲ですもんね、
いい曲だけど、
でやっぱり本当にそのこの根本さん、スターダストレビューの根本さんのお声も、うん、張りがあるんだけどちょっと憂いもあってっていう素敵で、いろんな方がねカバーされてる、ね、でも皆さんお上手な方しかカバーされなくて、私もなんかこうカラオケではちょっとこっそり歌ったりするんだけど、うん、いつか人前でなんて思うけど、なかなかとてもじゃないけど歌声が及ばなくて
泣いちゃう
泣いちゃう
泣いちゃうじゃない、
泣いちゃうっていう感じですね、はい、本当に素敵な曲だわね、
いい曲ですね、はい、はい、スタートアストレビュー木蓮の涙お届けしました、はい、引き続きメールファックスをご紹介させていただきましょうか、はい、東京都板橋区にお住まいのカルタママさん、はい、60歳の女性の方でしょうか、はい、阿佐ヶ谷姉妹のお二人、太田さん頑張れるやのお二人、今日も放送ありがとうございます、
はい、こちらこそです、
泣いていいのよ、うんうん、一人親の我が家、息子のために毎朝お弁当を作っていました、うん、最後の日、お母さん、今日までありがとうと一言残して学校へ行った息子の背中を見て号泣しました、うん、まあ、料理下手な私の作ったものを毎日食べてくれて、空っぽのお弁当箱を渡してくれて嬉しい限りでした。今は働いていますが、頑張っている息子を応援したくて、なぜか今でも朝4時に起きてお弁当を作っています、子離れできない甘い母です。
いやー、もうね、愛がたっぷりで素晴らしいわ ね、
まあ、お姉さんがまたティッシュペーパー、
また感動で、
いやそれは泣きますわ ね、
すね、
本当はもうね、
ありがとうなんて、
ね、本当に大変なのにね、
未だに4時に起きてらっしゃるって、そのお母様もね素晴らしい、
素晴らしい、
ね、愛がね、
はい、こちらの方お名前ないですが、はい、阿佐ヶ谷姉妹様、太田様、はい、今日は大竹さんお休みとのこと、はい、阿佐ヶ谷姉妹の放送を楽しく聞いています、はい、
ありがとうございます。
泣いていいのよとのこと、うん、私の出身の中学校は町の中心部にあり、はい、その中学校の校庭で幼い頃、うん、父や兄と野球をしたのが一番の楽しかった思い出です、うんうんうん、もうすぐ夕ご飯だから帰ろうと父や兄と手をつないで帰る夕焼け、はい、父は10年ほど前に亡くなりましたが、うん、今も私の心に深く刻まれています。その後大学生になり、その学校で教育実習もしました、うんうん、私が実家に帰る時にはいつも古い校舎が私を迎えてくれました、うん、そんな思い出の学校は今同じ学区内の別の場所に引っ越してしまいました。学校が引っ越してしまうなんて悲しく衝撃的でした、うん、その学校については阿佐ヶ谷姉妹えりこさんよくご存知のはず。阿佐ヶ谷姉妹になる前のえりちゃんの元相方、幼馴染のみほより、またメールするね、体に気をつけてね、えりちゃん、
ありがとうございます。あら、みほちゃん ゃんなのかな。
みほちゃん。
みほちゃん。
ありがとうございます。
栃木のみほちゃん。
うん。
はい、元相方。
あ、元相方そうですね、中学校時代にもしかしたらね、はい、ご一緒した美穂ちゃんだったかもしれない。ああ、そうね、あの中学校がね、あの移ったんですよ。それもね、あの
逆、あ、そうなの、
あの、うん、私の家からは徒歩、まあ、8分10分ぐらいだったのかな、うん、今逆に私の家から徒歩 2,3 分って本当に近、本当にすぐ近くのところに移ったんですけど、あの、まあ、びっくりですよね。やっぱり思い出の学校がね、変わっちゃうとかっていうのはね。うん、ありがとうございます、は
い、
わざわざ。
みほちゃん、ありがとうございます。
みほさんに縁がある人ですね。
そうですね。
みほちゃんに。
ねえ、ありがとうございます。
はい。埼玉県草加市にお住まいの48歳の男性の方、まーさん。
はい。
はい、はい、
太田さん覚えてらっしゃいますでしょうか。あれは10年前くらいのことです、うん、文化放送がサーカスのスポンサーになられて、うん、私も文化放送経由で家族4人のチケットを購入し、はい、お台場特設テントに見に行きました、うん、そこで私は太田さんに出会い、ゴールデンラジオは太田さんで持ってますねと強く握手させていただきました、うん、あれから時が経ち、私は長期間の大阪単身赴任を終えて帰ってきました、はい、おもむろに文化放送を聞くと太田さん昇進の報道、嬉しくて飛び上がってしまいました、うん、そして泣いてしまいました、うん、私も大阪から戻り少しばかり昇進しました。太田さんの昇進に比べたら些細なものですが、なんだか太田さんの人生に少し重なったみたいで嬉しいです、まあ、本当に嬉しくてちょっと泣いてしまった秋の文化放送ビッグニュースでした。
う
ーん、読んじゃったよ自分で読んじゃいけないのに読んじゃ
った
、ごめんなさいね。
いやね、本当こちら
が、
ね、
喜ばれてね、
素晴らしい。じゃあもう太田さんの聖地巡礼あるんじゃないですかこの方だったら、ね、
ここはこの四ツ谷
に、ね、そんな風に、ね、リンクされて、
ありがたいですね、
ありがたい。
読んじゃいけないんだけどな、こういうのな。
なんでですか、はい、なんで読みましょう、読みましょ
う。
読んでいいのよ、
はい、読んでいいのよ、
読んでいいのよ、泣いていいのよ、読んでいいのよですよ、今日はね。
まあ、お風呂のまこちゃん差し上げます、
はい、おめでとうございます、ありがとうございます。
伊佐風呂動物園長さん、51歳の男性の方、はい、埼玉県埼玉市にお住まいです、
はい、
今から10年以上前の話ですが、北九州市にある松本清張記念館を見学しました、はい、館内には清張ゆかりの品物が多数展示されていたのですが、その一角にモニターに映像化された松本清張の作品が映し出されるコーナーがありました、はい、点と線、波の塔などの名作が流れた後、締めに現れたのがあの砂の器です。重厚な劇盤をバックに犯人と手をかけてしまった父親との流浪の旅のシーンがあまりにも強烈で、はい、記念館の清張ワールドに浸りながら見た私は深くにも目を潤せてしまいました。ああ、このメールを打っている間も涙が浮かんできますね。お好きなん
です ねやっぱりもうね、いやすごいわよね、本当に松本清張さんの作品は重厚よね、
重厚ね、人間ドラマがすごいよね、
映画ドラマ小説、はい、音楽、泣きますよね、
これは泣いていいのよ、
はい。さあ、阿佐ヶ谷姉妹がお送りする、あ、このね、伊佐風呂動物園長さんにも お風呂のまこちゃん、風呂場のまこちゃん、はい、差し上げます、はい。阿佐ヶ谷姉妹がお送りする泣いていいのよソング、4曲目は阿佐ヶ谷姉妹美穂さんの選曲になりますが、はい、何にしましょうか。
はい、皆さんは青春時代前髪をちょっと伸ばしたりしたことはないでしょうか。
DJ 風
参りましょう。チェッカーズで涙のリクエスト
チェッカーズ涙のリクエストお届けしております、うん、これは美穂さんどういう理由でセレクトしたんでしょうか
これはですね、私がですね、小学校6年生の時に、なんか、あの、仲良し4人組で、その学校の中、のど自慢大会みたいに出まして、で、その時ちょうどこのチェッカーズが大人気で、この涙のリクエストを、あのみんなで歌ったんです
よ。
4人で歌って
振り付きで、
振り付きでちょっとこうハモったりとか、あのコーラスみたいなのをこう、4人だからこうやって、で、結構あの、良かったんですよ。なんかあの結構優勝できるかなぐらいに結構周りの反応も良くて、これは取ったなと思って歌い終わった時に、あのそのそれをなんかあのビデオでこう録画してたんですね、うん、でその録画してたあのビデオの線を放送部の人が踏んじゃって、あの全部それ抜けちゃってですね、全部あ の, かるそ の, のど自慢大会があのやり直しになりまして、
うんうんうん、
それであの なんかあの2回目歌った時はパッとしなかったっていうね話ですね。
で優勝できずに
っていう話ですねじゃない
な涙が流れ
て、ね、それでちょっとあ1回目の時はちょっと良かったのに、そう2回目の時あーって言ってちょっとこうみんなでちょっとうるうると泣いてしまったっていう。
その時の美穂さんは 何役っていうか、ほらフミヤとかモクとか
高木さんとか
高松さんとか、ね、ほら正春とか
なんだ。でもみんなフミヤを取り合いみたいな。
みんなフミヤだったの。
だけどちょっとあのコーラスも私がしモクみたいなとこだった。
ミホさんモクだったの。みんながフミヤ取り合ってる時にミホさんモクだったの。偉いわね。
さすが。
それやってましたよ。ちょっと
うん。すごい人気でしたからね。
すごい人気でした
ね。
今急にそのなあのサビのところを聞いた、うん、急にこう
急に回した、ね、
無意識に手を回してしまいました
から、人差し指出して右手ぐるぐる回すっていう、
ね、体でねこう覚えてましたね。
何なのかしら、人差し指立ててぐるぐる回すって、今にして思っただけど自然に出ちゃったわね。
自然に出ましたね。
あの女の子なのにチェッカーズやったんですね。
そうですね。
面白い。そうなんです。はい。今日はあの泣いていいのよということでメールファックスもいただいておりますけれども、はい、どんどんご紹介してまいりましょう。はい、神奈川県にお住まいの35歳の女性の方、山田さん。
はい。
皆様こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
泣いてもいいのよのお話ですが、はい、先日椅子を探しに某王社と K 社のアウトレットに行きました。
はい。
交通機関で行くのが難しくて、車もないので自転車で往復30キロ。秋風を感じながら電動ママチャリで長めのサイクリングするには悪くない距離だったのですが、アウトレットについてがっかり。もう少し低い価格帯のものもあるかと期待していたのですが、はい、とても手の届く価格の品物はありませんでした。帰り道は行きより長く感じた。ちょっとメソメソしそうになり
ました。メソメソしちゃって
30キロかけて行ったら、
ね、
そうね、やっぱり
いいのがいいね。
期待をしてね、こうルンルンでの行きと違ってやっぱりがっかりした時はね、足が重いわよ、ペダルもね。
泣きそうになりますよね。
長いわ30キロが、
ね、
お疲れ様でございます。
はい。山田さんにもお風呂のまこちゃん、風呂場のまこちゃん差し上げます。埼玉県三郷市にお住まいの女性の方、23歳、うささん。
はい。
先週の土曜日、職場の隣の幼稚園で運動会が開催されていました。はい、職場から園庭が見えるので、先月くらいから毎日競技の練習を頑張ってしているのを見ていたのもあってか、親御さんの前で小さな体を大きく動かして、必死に頑張っている姿を見ていたら、勤務中なのに自然と涙が。人が頑張っている姿って本当に感動しますよね。帰宅後、旦那に、隣の幼稚園の運動会の競技を見て涙が止まらなかったよと報告したら、心が純粋すぎると笑われました。
あら、
これは泣いてもいいですよね。
いいです、泣いてもいいですよ。
ちっちゃい子がね頑張ってるとまた ね可愛くて ね
ご主人も心が純粋すぎるってその指摘またでもいいですね。そのあのヘラヘラとかしないでね、ちゃんとそういったように、
おささんにもお風呂のまこちゃん、風呂場のまこちゃん差し上げます。
泣けるわね。
まあ、人が誠実に頑張ってる姿とかね、やっぱりグッときますし、特にちっちゃなお子さんが必死になって何かに取り組んでる姿って、ね、
それはもう本当にあの親御さんには申し訳ない、ちょっと出過ぎたあれかもですけど、うん、もう自分の子とか関係なくもうボロ泣きしちゃうと思います。私なんかも見てたら ね、
お子さん好きだから、
子供好きだから
好きだから、
神奈川県横浜市にお住まいの52歳の女性の方、ピノコさん。
はい、
はい。
母からもらった小さな小さなカエルの陶器をお財布に入れてます。お金がカエル、無事にカエル、幻でもカエルを見たお二人は若返るかもですね。おめでとうございます。
ありがとうございます。まあ嬉しい。ありがとうございます。
金運とかね、金運とかありますもんね、カエルはね。
いやもうね、銭が戻りますように、本当にね。
私、泣きません。
え、
それこそ悲しくなるくらい泣きません。
あら、
唯一 100% 泣くのが髪の毛をバッサリ切った時、3年に一度40センチほどバッサリ切ります。
あら、
未練はないし、むしろイメチェンにワクワク、なのにどういうわけか必ず勝手に涙がツーッと。不思議です。
不思議ですね。
40センチずいぶんじゃあ伸ばしてらっしゃるんですね。
何かね、あのヘアドネーションじゃないですけどもね、されたりするのかしらね、それともそういう期間ごとでグッバサッといくのかしらね。
女性の方ですもん
ね
女
の命だから何かちょっとこう磨きられるような、
ね、
気持ちになるのか
しら。やっぱりそれだけ長いこと一緒にいるから一部のから、ね、自分の気持ちの一部になってらっしゃるのかも、うん、私たちなんかもしょっちゅう1ヶ月に1回ぐらい切ってるから、
全然涙出ないわ、
ね、ひどいわね、ポロッとしないわね。もう
3年分の思い出が一緒にこうわーっと来るんですかね。
そういうこともでもちょっとその時にグッとくることも含めて、なんかちょっと髪切りましょうってなるのかしらね。そういう勝手なこといろいろ言っておりますけれども、ね、
あの本当に泣く時って意外とあ泣きそうだっていう時もあるし、うん、いきなり急にどういうわけか分からず泣いて、ね、後で理由があこういうことだったのかなって分かることもありますよね。
そうですね、分からない涙ね、うん、なんかあこ自分こういう感情があるんだなみたいなね、そういうのを思う時ありますけどね。
そういう時ありますよね。
私あのお母さんの隣で一休さん見てて、母上様お元気ですかっていうエンディングでボロボロ泣いてた時ね、どういう気持ちなのかしら自分
で。隣にいるじゃないお母さん。
そう、隣にいるのよ。隣にいる
じゃん、遠くにいるみたいな。
あれ不思議な感情よねやっぱり ね、
ね、不思議ですよね、泣く時って ね、 ね、うん、人間の感情って本当不思議、
本当不思議です。
こちらはあ泣き虫母ちゃん、38歳の女性の方です、はい、つい先日のこと、家族で散歩に出かけようとしたところ、6歳になる長男が道路に石を投げたところ、誤ってご近所さんの駐車場に入り車に当たってしまいました、うん、私は顔面蒼白、すぐにインターホンを鳴らして謝り、その後改めてお詫びの品を持って謝罪に行くことにしました。家に戻って息子は夫にお説教され、謝罪に行く前に謝る練習をしていたのですが、うん、どうしてもごめんなさいの言葉が出ません。再度お詫びに伺った時に息子は大粒の涙をポロポロ流してしまい、それを見ていた私まで涙が、うん、悪いことをしたのは分かっているものの、謝れない息子の苦しい気持ちも分かるし、親としていけないことをしてしまった申し訳なさで泣いてしまいました。もともと口の重い息子ですが、謝れることのできる子に育ってほしいです。
ね
え。難しいです。
これは難しいですね。言いづらいよね、
なんかね、ちっちゃい時とか。
みおさん、今でもごめんなさい、あんまり言わない人でも。
言わないね、そうね。
わかるこの気持ち。
自分のうちのあの車に落書きしたことはありました
けど、私はね、その時謝った。
謝らないと思います。
謝らないと思います。自分じゃないのよ。
ね、悪いと不思議ですよね。これもね、悪いと思ってて反省する気持ちはあって謝りたいと思ってるのになぜか言葉が出てこないっていうことも
出ないのよね。
ね、そのポロポロってやっぱり泣くぐらいのその感情の何かはあるのに、言葉はやっぱりね。
そういうことありますね。はい。泣き虫母ちゃんにもお風呂のまこちゃん、風呂場のまこちゃん差し上げます。はいはい、今日は阿佐ヶ谷姉妹の泣いていいのよ、涙に関するエピソード、どんなことでも構いませんので、お寄せになってください。まだまだお待ちしております。今日メールファックスご紹介させていただいた方には、漏れなく、風呂場のまこちゃん、お風呂のまこちゃんを差し上げております。メールの方は、golden@joqr.net、golden@joqr.net、ファックスの方は東京 03-5403-1151 東京 03-5403-1151 にお寄せになってください。お待ちしております。